Mobile update.
国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンドを徹底解説したり、ゲストをお呼びしていろいろおしゃべりしている番組のモバイルアップデート、略してモバアプ。今回もゲストに来ていただきました。今日は幕開けの高橋さんに来ていただいてます。
よろしくお願いします。
お願いします。高橋さんはもしかしてモバアプ聞いたことありますか？
あ、もちろん聞いてますよ。あざす。
仕込みじゃないです。
いえ、本当に。仕事中とか、
作
業中本当に聞いてて。
めっちゃ嬉しい。いや、ちょっとね、まだ本当に有名どころのポッドキャストの方々と比べると超弱小メディアなんですけど、ちょいちょいこう、ゲストをお呼びしたことによる、なんか、ユーザーが増えてきてです
ね。はい。
今年も頑張っていこうと、はい、思ってます。
今年も聞いていきます。
あ、そうですね。自分のもぜひ後で聞いてください。
緊張します。
で、早速なんですけど、皆さんにやっていただいているので、自己紹介を簡単に、していただいてもよろしいでしょうか。
はい、了解です。僕は、最初2014年の9月とかに、はい、クラウドワークスっていう会社の、最初サマーインターンで、当時19歳とかだったんですけど、僕は。
ですよね、14年の9月
に、はい。そうですね。UI UX の一週間のインターンで、最初の3日間とかで課題、プロダクト側の課題感を100から120個ぐらい出して、そこから実際に UI に落として2日とかで、で、例えば1と2と3の課題感を改善するための策 A、4と5の課題感を改善するための策 B みたいな。実際に、こういう機能を作りましょうとか、こういう UI にしましょうとか、こういうボタンのものを変えましょうみたいなのを、いろいろこう提案する。まあ、インターン
とかあったんです
か？はい。結構、毎週会社ではやってて、50人参加が8週間ぐらいあったんで、めちゃめちゃ学生も来てて。
すごいですね。
一応、15卒とか16卒向けだったんですけど、僕なんか暇で参加しようって思って、
第2とかで
大学2年の時
に。すご
い。なんかたまたま大学生向けの起業家講座みたいなので、当時の吉田社長と出会って、なんかこういうのやってるから来なよって言われて、お金も出るよって言って。
あ、そうなんだ。
じゃあ行きますって言って参加して、で、なんか僕と3人ぐらいのチームで、なんか、その会、1週間の会でその時優勝して、で、全部採用されて、
本
番にもリリースされて。
マジですか？クラウドワークスの。すげえ。
当時そういう
のがあって。
で、そこからそのままなんか、まあ、もしよかったら、働かないかなって言われて、学校通いながら行ける範囲でみたいな感じで言って、
そういうことだった
んだ。そうですね。一番最初の、なんですかね、こう、インターネットキャリアで言うと、それが一番最初ですね。
あ、そうなんだ。
で、マーケティングチームの立ち上げみたいなところからやって、広告と SEO と、まあ、コンテンツマーケ、SNS、メルマガみたいな、いわゆるこう、ウェブマーケ全般業務を、社員の方1人と、男性5人ぐらいで回して、で、2017年に、新卒で入社したっていう流れです
ね。あ、そのままもうね、インターン採用的な。
そうですね、16年の夏ぐらいになんか、就活とかすんのって言われて、いや、わかんない、しないと思いますね、みたいな。じゃあ、そのまま働こっか、みたいな。あ、はい。軽い流れでしたね。
ちなみに、まあ、クラウドワークスも、こう、ツーサイドプラットフォーム型だと思うんですけど、なんか、どっち側のマーケやってるとか、そういう担当あったんですか？
メインはワーカー側ですね。
ワーカー側なんで、
はい。なので、デザイナーさん、エンジニアさん、ライターさんとか向けの、獲得とか、簡易登録からの初めての、もう応募率、案件の申し込み率とか、継続率とか、そういったところは見てましたね。
なるほど、なるほど。いやもう、当社でも使わせていただいて。そうなんだ。
はい、
で、そこから、幕開けに、まあ、じゃあ転職。転職なんですね。
そうですね。転職です。転職です。で、2018年の9月とかに転職して、その時は、30人いかないぐらいで、ここマーケティングポジションの、2人目みたいな形で入って。
マーケティングポジション
の、そうですね。まあ開発は、その CA の本体からこう何名か切ってっていうのと、まあ幕開けでも採用して、という形で、ほぼリソースが、まあかなり少ないような状況で、まあグロース担当みたいなところがあって、 で、まあ、そこでも広告とメルマガとアプリと SNS みたいな形で。はいはい、
あ、じゃあ最初ウェブだったんですか？
最初ウェブですね。
そうなんだ。はい、まあ、確かに幕開けってアプリイメージあんまなかった。
全然ないと思います、うんうん。僕も入った時はほぼウェブしか見てなかったので、本当、はいはいはい、計測基盤とか、うん、まあ、GA のなんか見方とか、イラストでダッシュボード作るとか、そういったところからまず入って、はい、共通の KPI を、うんうん、こういう指標を追ってきましょうみたいなところを3ヶ月ぐらいかけて整備して、で2019年の2月から本格的に、アプリを担当してっていうところで、はいはい、その前に結構ウェブとアプリで比較して、うん、CVR とかリテンションレートとか見てて、うん、明らかにアプリのがやっぱり高いですよね。ユーザーのスティッキーさとか、ユーザーの資産化っていう観点で言うと、うん、まあ、確実にこっち注力した方がいいだろうって、ね、まあ、僕の中で分かってて、はいはい、うん、で当時その僕の前任の、うん、もう辞めちゃったんですけど、うん、女性のマーケの担当者がいて、うん、でその人が、うん、プッシュの通知を何本か打つぐらいの、
は
い、
まあ、
レベル感しかそもそもアプリテストの施策をやってなくて、はいはいはい、でアプリのエンジニアとかアプリのデザイナーもチームとしてはなくて、はい、まあでもやれることからやった方がいいだろう今後将来的にっていうのはまあ確信はあって、うん、はい、まあ自分で言い出してやったってい
う
ところからアプリのキャリアが始まりましたね。
はい、え、じゃあ最初に転職2年でアプリやろうと思って入ったわけじゃないんですか？あ、
全然ないです。
そうなんです。
会社もそういう会社もないのか、そのアプリに特力しようという意思がないで、多分
普通に幕開けは伸ばそうって感じだけど、そうか、別にアプリっていうのを別にやってたわけです。アプリはじゃない。
そうです、そうです。
ちなみに、そのなんか、クラウドワークスの、もう本当にインターン新卒時代から、幕開けなんで入ったんですか？いろいろ選択肢あったんですけど、
ね、
すでに強い2年目ぐらいだったらしい。
結構、こう、まあ、インターネットの領域では、はい、まあ、転職しようってのはなんとかね、って言って、で、まあ、規模感も、当時、やっぱりこう会社が熱狂してたというか、はい、まあ、めちゃくちゃしんどかったんですけど、うん、まあ、自分の成長だったり、周りの人のスピード感とかも考えて、はい、まあ、あれくらいがいいんじゃないかなって、なんとなく思ってた。
単純にいかないぐらい。
そうですね。そうですね。あと僕の中で、結構こう、自分が働くことによって、こう、ユーザーがハッピーになるとか、うん、世の中が少しでも良くなっていく感みたいなところは結構好きなのかなと思って、
なるほど、なるほど、はい。
結構そのサービスの中で、新しい挑戦、する、はい、こう実行者さんとかこう挑戦する人に対してここにこう共感したユーザーがこう、うん、ちゃんとお金を出してこう、はい、なんか思いが形になっていくみたいのは、まあ、結構素敵な世界観なんだなっていうのは当時思って、うんうんうん、あの受けて話聞いてって、
なるほど、
あれですね、はい、
じゃあそもそもこういう、まあ、幕開けないしは、まあ、クラウドファンディングってそもそもそういうね、こう夢を応援するようなプラットフォームってビジネスだと思うんですけど、はい、なんかその辺にやっぱり惹かれてたっていうのがあるんですか？
そうですね、なんかこうワクワク、自分のワクワクとこう、はい、ユーザーのワクワクと世の中が良くなっていくかみたいなところは結構思ってました、ね、
ちょっと今だとどういう打ち出し方されてるかの最初のアップデートを終えてないんですけど、
はい、
こう当時だと割と何ですかね、特に職人さんの作ったこのガラス材とかすごい多かった気がするんですよね。
はい、ありますね。
そうですよね。
こう本当なんかクラフトじゃないですけど、
はいはいはい、
革こととかは多かったですね。
うち、ん、なんかその共通の友達の、まあ、森ちゃんもすごいこうなんか地方の、うん、職人さんに会いに行ってこう、はいはい、まあ、いわゆる MD 担当的な感じなんです。EC、うんうん、で、ね、すごいやってたから、あ、そういう感じなんだ。なんかこう、なんですかね。キャンプファイヤーとかのイメージで、どっちかというとなんか新しいプロダクト作ります、
はいはい、
海外もそういうの多いじゃないですか。
多いですね、多いです。
まだリリースしてないけど、こうめっちゃすごいテクノロジーなんで、はいはい、なんか前かけてどっちかっていうとね、本当にこうクラフトマンシップ的なところ
が多かったです。そうですね、うん、結構、地方の、
はいはい、
ものづくりの
会社とか、うん、そう
そうそう、日本酒とかもすごい増えてるので、
そうですね。
めちゃくちゃですよ。
いいですね。なんか他にその、まあ、幕開けさすがにご存じない方は聞いてる方いらっしゃると思うんで、うん、なんかその競合のクラウドファンディング系のサービスと比べた時にこう特徴ってなんか教えてもらってもいいですか？
うん、そうですね、幕開けの場合は結構掲載のハードル、うんうん、審査みたいなところはうちのホームのスタッフが全部見てるので、うん、そこが一個厳しいっていうのが、う
ん、厳しいんだ。
かなり厳しい。実現可能性だったり、はい、そこのリスク感みたいなところは、はい、注意してやってる。
そうなんですね。確かにね、リスクもありますからね。
あと、カテゴリーの観点で言うと、
うんうん、
結構あのキャンプファイヤーさんとかと、はい、こう個人でこうアルバム制作しますとか、はい、
ありますね。
っていうそのあと芸能系のコンテンツとかが強かったりするんですけど、うんうんうん、かの場合は日本酒だったり、うん、国産の、うん、先ほどじゃ革の小物だったり、はい、ガジェットだったり、うんうん、そういったまあクラウドファンディングの中での、うんまあ、カテゴリー内で各々頑張っていこうぜみたいな感じは僕の認識です、
ね、
正直、
はい、まあ確かにな
んかもう使うユーザーも期待するユーザーの価値観もなんか違うんじゃないのかなと思ってて、
まあ、そうですね。いや、
とか、うん、別に、こう、大きい括りの中で似てるようなことやってるけど、
うんうん、
こう、業界として盛り上げていこうぜとか、うんうん、どんどんそもそも、何ですかね、こう、成熟してる市場ではない、
うん。そうですね。これからですね。
この考え方とか、消費行動自体を、どんどん拡張させていこうみたいな方が僕は好きですし、でクラウドソーシングの時は僕はそれは持ってて、
あ、そうなんですか。
なんか
おランサーズ、
あ、そうそう、いや僕はランサーズめっちゃ好きだし、なんかあの世界観が実現していくことによって、はい、もう地方で働けたりとか、うんうん、海外で旅しながら働けるとか、
うん、
もうそういうなんか考えとか人生の意思決定を増やそうぜって僕はずっと思ってたんで、なんかそのなんかちっちゃいところでバチバチやっても意味ねえだろうなと僕は思ってたんで、まあクラウドソーシングもクラウドファンディングも僕はそういうもっと対極的な
成長市場で一緒にやろうと。
そう、
いやーすごいな。なんかこう B2B サーズって割とまあ同じカテゴリのサービスが基本1社とか1サービスにしか入んないから割となんかこう C よりバチバチになってたりもして、まあどうなんだろうな。そうですね、まあ C でも多分こうウィナーテイクスオール型というか基本こうこのサービス一つみたいなこととかはそうなるかもしれないですけど、なんか聞いててちょっと身が引き締まるというか、あんまりこう競合とかを意識しすぎない
ようにそうですね、競合よりユーザーを見ようとかずっと言ってるん
で、そうですね、いやそれは本当にその通りです。なんかこの後話すね、こう PDM をやられる上で心がけてることなんだろうなって、はい、感じはしました。はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあ自己紹介はそんな感じで、今日のちょっとメインテーマとして、まあ高橋さん今丸2年ぐらいですかね、アプリの PTM やられて。
そうです、
ね。そうですよね。うん。なので、ちょっと、この最初に出されてる、こう、非エンジニアが、来月からアプリ担当ねって言われて、やった3つのことみたいな。まあ、高橋さん、ノートもかなり書かれているので、そのあたりの PDM 奮闘期というか、
うん、
当時何を思って、まあ、どういうふうに取り組んで、まあ、成功したこと、失敗したこと、みたいな話とかを聞ければと思ってるんですけれども。
はい。
はい。で、まずなんかこう、アプリ担当に、じゃあ、まあ、アプリ重要そうだから、はい、ありました。2019年の2月ぐらいです
。そうですね。
はい。はい、え、どうされたんですか。こうアプリまだ脳知識ですよね、完
全に。そうですね。そこから、まあ、PDM というか、役職も組織もない状況からだったんで、まあ、自分でアプリ頑張るマンぐらいだったんです
けど、はいはいはいはい、
まずこう、まあ、他社さんの記事とか事例とかは、一通り、はい、まあ、ググってインプットするとかも全部やって、うんうん、あと自分でも触るようにもちろんして、はい、で、まあ、こういわゆるこう EC のアプリとして、
うんうん、
業界的にこれはやった方がいいだろうとか、
はいはいはい、
最低限これくらいはできてるだろうみたいなところと、あとユニークなポイントというか、
はい、
自社独自のものが大きくて2つあると思うんですけど、はい、まず前社の方から、
はい、
まあ、やれるとこからやっていこうというところで、うんうん、まあ、ストアのレビューの改善と、うん、はい、あともう一個が、ディープリンク導入というか、アプリ内で特定のページに飛ばすみたいのは、これできないと、
あの、そうですね、広告でき
ない、そうなんです。漫画アプリとかでよくあるんですけど、広告見れるじゃないですか、はい、特定の漫画を見て、
はい、
インストールして開きました。うん、あれ、どうやっていくんだみたいな、
超もう。
これ、
消滅してるんじゃないか。
いや、そうですね。これなんか、もう、誰が何と言おうとやった方がいいわけ
ど、
もうさっき
上位ですね。
そこはまず取り組んだ
っていうんですね。なるほど、なるほど、なるほど。ありがとうございます。なんか、そこの今のお話の中で、レビューのところとかは、もう別でノートも書かれてるぐらい、かなり取り組んでたと思うんですけど、これ、なんかすごい、レビューにまず取り組んだ背景、ちょっとさっきも話したんですけど、やっぱまずレビュー悪いのダメだよねっていうのが、まあ、共通認識としてもあったっていう感じ
ですね。そうですね。うんうんうん、結構、社長を含めてアプリ注力していくぞみたいななる前の話なんですけど、まあ、2.9 とか 3.0 のアプリを人に紹介してインストールしてくださいって言うわけですよ。
耳が痛い話をされる。
うってもう、こう、例えば、まあ、仲いい友達とかに言われても、 まあ、その場ではインストールするけど、アンインストールしちゃう人もいると思う。
そうですね、正直。いや、レビュー社会ですからね、もう。
はい、で、まあ、広告だったり、テレビ CM やって、ストアのページにたくさん流しても、やっぱりインストール率で最初のパネルでも、
いや、
こう、離脱しちゃうんですよ。
そうですね。ま
あ、なので、こう、緊急度高い、重要だろうっていうところで、まあ、やったことないですよ、正直。うん、あの、アプリの、だから、ASO の基礎系のなんか記事とか、めっちゃ調べて、見てって、
うん、
で、あと、公式が出してる、アップストアが出してる動画とかも見て、で、業界的になんかもう、やった方が絶対いいぞ、みたいなところを、どんどん社内でも植え付けて、
ね、あ、朝会とかでも発表して、
すごい。
やったぜ、やるべき。
地道にやったぜ、もう。
ビューやれ運動。
あと、会議室にあの、QR コード置いたりします。
もう超地道ですよ。
地道すぎる。それでやって、まあ、社内の空気感作りみたいなところはまずやりました、ね。
はいはいはい。
で、そこで、まあ、皆さん、iPhone、iPhone ですよね、みたいな、iOS でレビューしてください、みたいなところからやって、あと、一番、でも、まあ、聞いたのは、今日、プロダクト側のところで、レビューのポップアップを導入して、そこを出すタイミングとか、結構考えてやって、で、最終的に 4.4 とか 4.5 ぐらいまでは伸びて、
超上がってるじゃないですか。
あいつ、なんか、
やるなっつって。
移動したてで何も分かってないし、まあ、しかも誰も、社内で誰もやってないし、重力すらしてこなかったことを、まあ結構3ヶ月ぐらいでやりきって、
伸び
たな、みたいな。の一個分かりやすい結果としては、
なさった
ので、まあアプリあいつに任しとけば、まあなんとなく伸びそうなんじゃないか感みたいのは、そこから作れたんじゃないのかな、
ね。なるほど、なるほど、なるほど。そうですよね。まあ転職して、ね、信頼残高ゼロでね。
そうですね。
言うて30人だと、こう、まだこう、ね、よそ者どうやら、みたいな、評価とかもある中で。
最初頑張ってやりましたね、ここは。
なるほど。しかもなんか結果プラス、こう、スマートじゃないところとかも評価されてそうだ、なんか。
ああ、
なんか思いました。泥深くめっちゃちゃんとやってるっていう。
あの、
みんな。
社員が、
はいはい。
出る、
はい。
ドアに張り紙とか。
まずレビュー
です。まず
レビュー。チレビュー。
入る
前にレビュー。この辺のなんか、返信とかも自社、自分でやられたんですか？
全部自分で
やって、
確かリリースが2017年なん
です。はい、はい。
で、僕が入ってきたのは19
年。はい、2年経ってます
よ。2年前のやつから
全部。すごい。
もう、意味ないだろうって思う自分もいるんですよ、正直。
すごい。
これをやったところで、
はいはいはい、
別になんか、今さら、返してくれる人もいないんですけど、まあ、30人1人ぐらい1だった人が4にしてくれたりとか、あとそれによってちょっとリテンションする人もまあいたい。
そうですね。一応通知きますからね。
はい、であとその、新規ユーザーが見に来た時に、あ、全部返信してるんだとか、まあ、いる人も100、いるだ、いるっていう。
うん。こう、そこって結構ね、運営ちゃんとやってるかっていう面になります、ね。
うん。
うん、
な
るほど。
やりましたよ、全部。ちょっと、
うん。
シリアス内容は CS のちょっと仲いい人のとこ行って、ちょっとこれどうやって編集すればいいですかって
見ながら
一緒にやったり
とか。しかもいいっすね。なんかこう、入ったばっかだから、サービスのどこに負があるかとかももうめっちゃこう、
わかります、ね。
そういうふうにわかるじゃないですか。バーッと見たら。
本当に当時プロダクトやってたメンバーよりは多分ユーザーの声知ってるし、CS の会社全体で CS チームの次ぐらいではユーザーの声に触れてるんで。
確かに確かに。
いや、もうログインの認証短いなとかめっちゃ言われる。いや、これ改善しましょう、改善しましょうってずっと社内の言ったりとか。それやりましたね。
私なんか話聞いてると結局、もうあれですよね。もう、銀の弾丸では魔法の杖的なのがなくて、
ないです
。もうひたすらやりきる。
本当に。
周りにお願いすると。
その金額とか MAU とか継続率とかインストール数とかもいろんな指標においてそんなものはないっていうのは改めて感じましたね。
そうなんだ。いいっすね。じゃあここは本当にもう最初にやりきった高橋さんのまあ仕事だし幕開けになんか正式に認められた瞬間の一つかな。
そうですね、うんうん。ちゃんとここまでなんか分かりやすく成果になったのは初めてかもしれないですね。
うんうんうんうん、いやでも本当素晴らしいっすね。で、ある程度、まあ、レビューは、まあ、改善されたっていうところから、内部 KPI とか、まあ、それこそダイナミックリンクとかにも取り組まれたっていうか。
そうですね、そうですね。うん、もう本当、ファネルの上から順番にじゃないですけど、わかりやすいように着手してて、穴を塞いでって。
なるほど、なるほど。なんかさっき、こう、技術者、アプリのエンジニアさんとか、うん、まあ、デザイナーさんとかもこういらっしゃらないみたいな話してたんです
けど、はい、
なんかチーム作りってどうやられてたんですか？
当時は、一人でやってて、
うん、
もうそのイシューベースというか、リリースの単位で、
はいはい、
iOS 当時作った、今デザイナーやってるんですけど、元エンジニアみたいな人がいて、
はいはいはい、
仲良くなって、うん、あのプルリク見てもらったりとか、
あ、なるほど、なるほど、
都度、もう このちょっとこう中身見て、はいはい、一緒に X コード開いて、
はいはいはい、
書いたりとかやって、はいはい、っていうところから始まりました、ね。
もうじゃあ、ビズ一人、デブ一人みたいな感じ。
あ、そうです。
やば。
すげえ。もうびっくりです。今、やっぱ今となってはもう5人から10人くらいのチームになりましたけど、
はいはいはい、
お前なんで当時リリース出してんねんみたいなやつですからね、もう。
ちょっと言うと、ね、確かに
確かに。
大
変で
した、ね。
もう、まずは仲良く。なる声かける、
はいはいはい、
席の近く行くとかから始めて、
うん、
なんかこう、まあ、やったことない領域なんで、
はいはい、そうですね、
まあ、分かんないのはまあ前提で、相手も分かってるんですけど、
うんうんうん、
まあ、それでも、やっぱ聞いた読んだりとか、
はいはいはい、
過去のリリースのやつ見たりとか、うんうん、GitHub 見に行ったりとかはもうずっとやって、
うんうん、
それでも分かんないところがあって、質問させていいですかみたいなところから、うんうん、やり続けましたね。
キャッチアップ能力半端ないな。
めちゃめちゃ大変でした。
エヴァさんは分かんないですけど、エンジニアさんで割とこう気難しい人も多いじゃないですか。
そうですね、そうですね。
こうすり寄っても。
そこはなんか、スマブラやりました。仲良くな
りますね。仲良くなりますね、スマブラは。
はい、ゲームで仲良くなりました。
なるほど、なるほど。なんかこのあたりの時にご紹介できる範囲でいいんですけど、例えばまあマジックナンバーのお話とかあると思うんですけど、
はい、
なんか幕開けだったら何をマジックナンバーとしてこう考えたとか、重要 KPI として置いてたみたいなのあります。
ああ、最初、あれですよね、インストールした後の。
あ、そうです、そうです。
そうですね、
うん。定着、そう。まあ、でもこの辺か、やっぱり、プロジェクトを閲覧させるとか、
そう
まで持っていくとか強いのか。
まあ、大きく分けると2つあって、
はいはい、1
個はただ単にそのプロジェクトの閲覧数みたいなところで、
うん、
インストールした24時間以内に5プロジェクト閲覧したかどうかみたいなところと、もう1個がもうちょっとこう深いアクションのところで、うんうん、ログインしてる状態だと、
うん、
タグだったり、
はい、
プロジェクトのお気に入りみたいな行為ができるんですけども、
うんうん、
そのイベント発生数とか、
うん、
ハートを押すと自分のフィードが作れます
みたいな。おー、なるほど、なるほど、なるほど。はいはい。
なんかインスタのいいね一覧、
はいはいはい、
いいね一覧みたいな形で、
お
気に入りプロジェクト一覧みたいなのが作れてるんですけど、はいはいはい、まあ、そこまで来ると、
う
ん、お、ちゃんと見てくれてる
とか、うん、
ね、また見に来てくれるぞみたいな指標が一個になるので、
うんうんうん、
まあ、その2つですかね。
なるほど、なるほど、なるほど。ありがとうございます。あと、まあ、結構このアプリのリリースの時に皆さん困られてるのは、こう、初期ユーザーの獲得みたいなところをどうやるのかっていうのがあって、はい、幕開けさんってやっぱりこう、ウェブから流し込むっていうのが成功法だったんです
か？そこも、
うんうん、
やってはいますね。ウェブトゥアップ、うん、広告、
うんうん、
SNS の3つですかね。
はいはいはい、なるほど、なるほど、なるほど。なんかこう、ウェブとアプリでペルソナとか基本的にも一緒って感じですよね。
そうですね。大きくは分けてはいなくて、で、体験のこう深度深さみたいなところで言うと、うん、アプリの方が深くなるようには設計とかは
してますね。
結構その、まあ、有名な某チーズケーキのプロジェクトだったりとか、
はい、忘れ物がかしてるやつです。
某チーズケーキのプロジェクトとかはやっぱりあのSNS 系とかで、今日まあみんなウェブとかスマホのウェブとかで、はい、あのツイッターのリンクでやったら自動でやっぱウェブが起動するんで、で、ああいうなんか特定のプロジェクトを明確に狙いきてるユーザーみたいなのは、
はい、
まあ、ウェブ入ってウェブ完結みたいな。となると、あとはこう、まあ、ガジェットとか日本酒とか、
はい、
なんかまた買うであろうみたいのは、まあ、アプリに行っても、まあ、2回目、3回目、4回目で続いてくれるんじゃないのかなっていうの
は、うんう
んうん、まだこう具体的な数字の分析とかまでやってないんですけども、うんうんうん、まあ、ユーザーのペルソナからの仮説みたいなイメージです。
じゃあやっぱり、まあ、アプリ版の幕開けを、まあ、インストールしたり、契約して使いたい人って、はい、なんていうの、こう、ガジェット好きって、なんか新しいものを定期的にこうチェックして買いたいみたいなのとかが多い。
うん、そうですね。あの、結構ユーザーインタビューで面白かったインサイトが、あの、ニュースメディア的に見てる人が一定数いて、
なるほどね。
世にそもそも商品として出てない、なんかイケてるガジェットとかキャンプ用品とか日本酒とかが、
多い。
まあ、わかんないですけど、
はい、
まあ、日本国内でも比較的早くキャッチアップできるメディアなんじゃないかなっていうのは、
面白い。
思ってて、
それ聞いて僕もインストールしたくなった。
そうなんです。僕も大学の友達とか、
はい、
にも紹介したときに、うんうん、スマニュー見て幕開け見てみたいな、ニュース見てなんかそういう感覚だよみたいな、
はいはいはいはい、
まあたまに気になるやつあったら買うけど、
買うけど、
買うけどみたいな、
はいはい、
あ、そうなんだって
な、なるほどな、面白いですね、確かに物のキュレーションメディアっぽい感じ
ですね、そうね、
意
外な発見があったりとか、
はいはい、まあそうっすよね、しかも結構ね、世の中に対して新しい価値観込みで提唱してるサービス多いじゃないですか、
はい、
幕開けの応援されてるプロダクトって、確かに、それはめちゃめちゃいい気づきというか。
そうですね。これもあのアプリのユーザーのレビューに向き合った結果を理解、
ね、ああ理解して、
やっぱそういういろんなつながってきたっていうのはありますけどね。
なるほど。じゃ結構訂正も初期からやられてるんですか。
やってますね。今は UX チームとユーザーインタビューもそこが1000人でやってるんですけども、その前はあのまあ僕も仲いい UX の方と、
はい
はい、まあそういう人はスマブラなんですけど、
スマブラの信頼です。
あの実際にユーザーさんよ、昔も1年以上前からユーザーさん呼んで、はい、その場で使う、はい、ウェブアプリも使ってもらったりして、こう覗いて、そこは気づくんですねとか、はいはいはい、そこは気づかないんですねとかっていうのをやってた時期ありました、
ね。いやでも大事っす
ね。いや大事ですね。
てもらうのは
どっちも大事だと思います。データから。見るログと、
そうそうすよね、
もう N1 じゃないですけど、一、はいはい、人から得る訂正部分はどっちも欠かせないと思いますね。
なるほど、なるほど、なるほど。ありがとうございます。あとなんかデータの整備みたいなところもこの時にもバーッとやってたってことですよね、最初に。
そうですね、うん、あの、担当してから最重要 KPI みたいなところは、まあ、単月の決済金額とか、利益金額とか、まあ、売上にはなるんで、そこをもとに、うん、24時間以内の決済してるランキングのプロジェクトとか、当月のランキングのプロジェクトとか、ものとか、MAU、継続率、DAU みたいな、こう、ダッシュボードを
加
入して、もうこれ見れば、今の状態わかるよみたいなのを、まあ、全社の共有会とか、開発とか、あと、経営メンバーとかには、まあ、都度共有して、IR とかも含めて、そこを見てもらってとか、
なるほど、なるほど、なるほど。
健康状態チェックは、まあ、なかったんで、
うんうん。
でもうちょっと深いところだと、まあ、ファイアベースでダッシュボード見に行ったりとか、うんうん、広告の管理側見に行って、
はいはい、
期間中の CPI がどうとかみたいなの
を行
ったりとか、
はいはい
はい、もう全体のばっくりしたダッシュボードと、おのおの。
まあ、プリント化したっていうかね、
はいはい、っていうところはやってましたね。
うん、まあ、そうですよね。最終的には、まあ、いわゆるこう、なんだろう、ベースさんとかでいう GMV みたいな。
あ、そうです。
真壁さんと分かんないです。GMV 行くかな
と。GMV
ですよね。うん、ダッシュ。なるほど、なるほど。ありがとうございます。なんか、こうプロダクトの改善によって結局、なんかわかんないですけど、そのさっきの某チーズケーキじゃないですか。強いプロジェクトがバーンあって、そこの金額がガーなったら、
はい、
その多少の改善よりも、
はい、
結局もうその当月のボラってすごい上がり下がり、
は
い、なんか思ったりはするんですけど、
はい、
こう逆にプロダクト側のデータを見ることによって、こういうプロジェクトもっと増やしてほしいとか、
はいはい、
そういうなんか、MD 側っていうんですか、ねうん、なんて言うんでしょうか、
森のプロジェクトの実行者さん側、
そうです
プロジェクトオーナー、実行者さん側
のなんかこうフィードバックとか、やり取りとかってあったりするんですか、うん、
一応ゼロではないんですけども、うんうんうんうん、例えば、実行者さんサイドでこういった機能をつけてほしいとか、はい、あとコミュニケーションはユーザーにとっても大事な体験にはなるので、特定の人にこういう内容を送っていきたいとか。
うん、やってるんだ。かなりもサクセスっぽいです、
ね。そうです、
うん。
あの、完全にはまだやりきれてはいないんですけども、
うんうんうん、
そういったこう、実行者サイドのユーザー体験みたいなところも向き合ってるチームはありますね。
うん、あるんですね、やっぱり。でもそこはもうだからチームは分かれてや
ってる。分かれてますね、うん。ウェブアプリで分かれてて、はい、ウェブチームの実行者サイド
みたいな
イメージですかね。
うんうんうん、なるほど、なるほど、なるほど。ありがとうございます。
はい、いかがだったでしょうか。高橋さんの回はあと2回ほど続きまして、次回はですね、高橋さんが別でノートも書かれている Firebase 活用法について、具体的に言うと、インナップメッセージっていうあのポップアップを実装する機能であったりとか、プレディクションズっていう機能についてですね、やってみた結果とその学びみたいな、より施策寄りの話をするので、明日とかにまた配信するので、よかったら聞いてみてください。それではまた、バイバーイ。